皆さんイースターおめでとうございます今、聖歌隊によって歌われた曲は、目黒区にあります敬泉バプテスト教会のバンドアムハーレスの、まあ、リードボーカルの茅野はじめさんの詩に、牧師の福永康明先生が曲をつけられた、まあ、新曲です。イエスの死と復活の後、ティベリアス湖畔、まあ、ガリラヤ湖のことですけどね、このティベリア湖に戻って漁をしていた弟子たちにイエス様が再び現れて、そして獲れた魚を一緒に食べる場面と、それに続いてペトロにイエスが私を愛するか、まあ、繰り返し問いかける、その場面をつないで描いた歌ですね。いずれにしてもですね、ヨハネ福音書だけに描かれた再出発していく弟子たちの様子を描いた場面です。一緒にイエス様と魚を食べる、まあ、リアルな具体的なこの性の交わり、そして肉体をもって復活なさったイエス様とのまさしくこの生活感覚的な、そういう交わりが私たちの経験だ、そのことをですね、本当に大切に大切に伝えようとしたのがヨハネ共同体、ヨハネによる福音書を読んでいたヨハネ共同体の視点なんですね。イエスを知らないと言って逃げ出していったペトロに対して、私を愛するかと繰り返して問うてくるイエス、もうペトロとしては見栄を張ることも自信を持って返答することももはやありえない、そういうありえない中から、まあ、苦しいですよね。で、自分が情けなくて悲しいですよね。でもその自分の苦しみ、自分の悲しみをおそらく声にも表情にもこう表しながら、ペトロは主を愛します、そう語っていくんですね。もうまさにイエス様の受け入れ、許し、そして憐れみ、それに引っ張られながら支えられながら、主を愛しますとそのように答えるしかなかった返事でした。そうなんです、イエス様が望んでいるのは力強い宣言なんかではない、従います、そんな強い言葉などではなくって、もともとイエス様はあなたがどうであっても私があなたを愛してるんだからね、残されていく羊たちと一緒に生きていきなさい、またこれからきっとこの世の中にたくさんの人たちがあなたたちにつながってくる、その人たちに私があなたを受け止め愛した、その私の愛の変わらなさを伝えて励ましてやりなさいね。まあ、本当にペトロという弱い者の代表、この弱い者への信頼と委託、働きを託す、そういうイエス様の本当に優しさが響いています。で、これもヨハネ共同体にとって、ヨハネ共同体という交わりにとって、まあ、1世紀、2世紀前半を生きていたヨハネ共同体にとって大変大きな意味を持つものだったと思うんですね。イエス様に従いきれないで一旦は逃げ出してしまったという現実、そんな現実を帯びた人間たちがイエス様に守られて、イエス様に愛されて、イエス様を本当の羊飼いとして生きていく、そのことをみんなで励まし合ってた、ヨハネ共同体の本質というのはそこにあったんだろうと思うんですね。さて1月2月3月、3ヶ月ぶっ通しでヨハネ福音書をずっと読んできました。 で今日はそのヨハネ福音書の締めくくりでもあり、そしてイースターでもある、こういう日でしたので、聖歌隊とともにこのティベリア湖、ティベリアの湖にという歌を紹介させていただきました。さて、この弟子たちとイエス様の交わり、復活のイエス様との交わりに先立って、復活のイエス様と最初に出会ったマグダラのマリア、マグダラのマリアとともに今日は、今朝はイースターの朝を迎えていきたいと思います。ヨハネ福音書の復活の記事、ヨハネ福音書の復活の記事の大きな特徴は、マグダラのマリアこそが復活のイエス様に最初に出会った女性であり、人物であり、しかもただ一人で、単独でよみがえりのイエス様と対面した人物なんだということ、このことを表しているのがヨハネの特徴です。マグダラのマリアはもう紛れもなく間違いなく最初期のクリスチャン共同体の中心人物だったと思います。もしかしたらペトロ以上に尊重、尊敬されていたとも思われます。ただ男性主義の世界の中で使徒と呼ばれることはありませんでしたけれど、けれども彼女はイエス様の死を見届け、イエス様の復活に最初に出会った存在として、このマリアの証言にはずば抜けた証言力がありました。女性たちの存在や行動というものを記録からなるべくなるべく省いてしまおうとする、当時の男性中心の当たり前の風潮の中でさえ、マリアがイエスの死と復活に濃密に関わった人物であったということを消すことはできなかったの。それは初代教会においてマグダラのマリアという女性が大変大きな存在であったということを意味しています。イエスの墓の中で私の主とイエス様のことを表現したり、イエス様の呼びかけに対してラボニー、先生と返していく、イエス様と自分の直接的、直列的、そして師弟関係、こうしたものを表している表現こそがマリアという人物の初代教会における大変大きな存在性を実は証ししているんです。さて、マリアと一緒に朝に行きましょう。マグダラのマリアはガリラヤでイエスに出会い、幾重にも原因が重なった重い病、それは体と精神とにまたがって本人を大変災難できた病、それをイエス様によって癒されて解き放たれた、そういう女性です。それ以来マグダラのマリアはイエスに従い、そのイエス様の言葉と技を深く深く自分の心に留めてきた人です。彼女のイエスへの尊敬と愛情はとっても強く、また深く、イエス様が逮捕され男性弟子たちがみんな逃げ去ってしまった後も、後もイエス様の後について行き、十字架のそばでイエスの軽視、イエス様が亡くなるのを見届けています。ヨハネ福音書の19章25節には、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていたと書かれている通りです。マグダラのマリアは十字架の足元に立って息絶え絶えのイエスを見つめ続けて、震えながら見つめ続けていた三人のマリアのうちの一人です。この女性たちはイエス様が極めて重罰である政治犯への刑である十字架にかけられているにもかかわらずです。そしてその近親者であるということが 自分がそのイエスの近親者であるということがバレてしまう、明らかになってしまうということも恐れずに十字架の足元までついていったんです。マリアにとっても自分がどうなるかよりもイエス様と離れることの方が恐ろしかったんです。でもそんな彼女が見上げているイエス様は、彼女の眼差しがずっと捉え続けているイエス様は、あまりにも傷つきすぎている瀕死の死にかけた命でした。そして祈りかなわず、マリアの眼差しの中、その人は死んでいってしまうのです。イエス様が息を引き取られた後、アリマタヤのヨセフという人がこのイエス様のためにお墓を提供してくれることになりました。普通十字架刑で死んだ囚人はお墓なんかには入れてもらえず、死体の穴に投げ込まれて野の獣や鳥に食わせたままにするんです。けれどもヨセフ、アリマタヤのヨセフの、起点と行為とによってお墓に入れられることになりました。すると以前からこのイエス様に深い関心を寄せていたユダヤ議員のニコデモという人が、自宅からもつ薬と鎮香、香薬を持ってきました。でももうすっかり夕暮れが迫っていました。安息日が始まろうとしていました。普通なら遺体を水で洗い、香油を塗り、防腐効果のあるもつ薬を塗布して丁寧に雨布にくるんでお墓に納めるんですけれども、そんな十分な措置をする時間もかなわず、そこそこに雨布にくるんで、その脇に香料を置いて、そして墓石を置いたんです。マグダラのマリアはその墓にもついていったと思われます。その一部始終を見つめていたんです。彼女の眼差しが捉え続けている、そして今彼女が見つめている墓の中のイエスは本当に死んでしまって、力が抜けてしまった肉体の塊でした。その肉体の中にこれっぽっちも命の兆しは見つけられなかった。彼女は自分の絶望にピリオドを打たなければならなかった。終わった。そして墓が閉められる。死というのは何といっても私たちの悲しみの極致です。そして墓石は生きているものと死んでいるものを冷酷に冷徹に遮断する、そのような境目です。墓石はマリアのイエスへの愛にも、イエスとの交わりの嬉しさにも、喜びの道にも、そして彼女の生きがいと希望にも重い蓋をしたんです。翌日は安息日、何にも手出しができない日でした。心は真っ暗になり、ただただ悲しく虚しく、夢であってほしいと泣きくれた一日だったのではないでしょうか。暗闇を見つめ続けた人よではなかったでしょうか。不本意にもイエスの体を十分に清めてあげられず、香油ももつ薬も濡れていないあの方のあの亡骸に、せめて夜が明けたらそれをして差し上げたい。マリアはおそらく一睡もしないで朝が近づくのを待った。 週の初めのまだ暗い朝方、まだ暗いうちに彼女は住処を出てイエスの納められた墓に向かいました。ところが墓石は転がされてイエスの体は見当たらないんです。イエスを包んだ雨布が置いてありました。気が動転します。とんでもないことになった。パニックを起こして彼女はペトロたちが隠れている隠れ家に飛んでいきました。それを伝えた。そして再び彼女は墓に取って返した。ペトロたちは何が何だかわからないという難しそうな顔をして隠れ家に戻っていきましたけれど、マリアは墓を離れられずにいました。そして墓の前に立ち尽くして泣きました。生きる支えであったイエス、ずっと一緒に歩んでいきたい、そう願っていたイエスが死んでしまった。受け入れがたいことでした。でもせめてその亡骸にすがり丁寧に葬ることしか自分にできることはない、そう思ってここに来た。それなのに愛するイエスの亡骸までがなくなっている。あまりのことに、あまりのことに、あまりのことに、彼女はただ深い悲しみと絶望に打ちのめされながら泣き続けたんです。墓の中に白い衣を着た見知らぬ二人がいて、彼女に言いました。なぜ泣いているのか。本当に無神経な呼びかけでした。痛みに塩を塗られるような言葉でした。気力の抜けていくような思いで答えました。私の主が取り去られました。私の主は、マリアはそう言いました。自分の人生にとってイエスを私の主、私の主と直列に、直裁に直結させて、彼女はイエスを心の中で捕まえようとしました。みんなの主ではない、私の主と、まるで自分の一部であるかのように、そう表現する彼女の言葉の中にどれほどイエスを愛していたかが伺い知れます。私の主が取り去られました。どうしてこんなことが起こるんですか。どうしてこんなことになるんですか。どうして、どうして、かつては、かつては苦悩にのたうち回り、人々からあざけられて生きてきたこの私、ようやくこの方によって生きる喜びを与えられたのに、どうして私からその人が取り去られなければならないんですか。彼女は悲しみの穴にどんどん沈んでいきます。愛するイエスが木から吊るされて、もだえ苦しみ、生き絶えて死んだ、死の墓に葬られた、その墓の中からさえ亡骸がなくなってしまう。マリアがこの3日間見つめさせられてきたものはこの残酷だらけです。彼女はそんなことを見せつけられてきました。イエスを襲ったこの世の、この世界の残酷、人間に襲いかかる恐ろしい死、これまでの全てが、かけがえのない交わりが、破壊されていく絶望、そして残されたものとの、残されたものとの思い出の触れ合いさえ今蹂躙されていこうとしている、こんな理不尽、マリアは墓穴に向かい合いながら、墓穴を見つめながら、命の力が自分の中から枯れ果てていくように思ったと思います。けれど、けれど、ふと振り向くと、気配に気づいてふと振り返ると、そこにイエスが立っていました。それとは気づけないマリアです。その人は言うんです。なぜ泣いているのか、誰を探しているのかというのです。遠征だと思いました。マリアはしかしその人にすがるように、あなたが運んでいったのならどこに連れて行ったか教えてください、私が引き取ります。 そう訴えたんです。悲しみと憤りでいっぱいです。するとその人はマリアと呼びかけたのであります。一瞬にしてマリアはその声に震えました。体中におそらく電流が走ったような気持ち。マリアは我に返りました。紛れもないずっと自分を呼び続けてくれたイエスの声でした。マリア、かつて彼女に生きる力をくれたイエスの呼び声でした。悲しみの中から振り向いた時、イエスが彼女を背中から包んでいた。悲しみの中から振り向いた時、そこは生きているイエスと生きていくことができる世界になってた。絶望した彼女を包むように希望は彼女に静かに近づき、彼女の背中から彼女を招いたのです。彼女にあなたの命の眼差しの向きを、悲しみから希望へと転換させようとするかのように、イエスは彼女の後ろから彼女に呼びかけたのでした。ラボニ。彼女が振り向いた世界は変わっていました。悲しみを背負って歩んできたこれまでの人生、イエスに出会い光を得たと思ったけれど、結局は潰されてしまった。いや、結局は私たちを潰していくこの世界、それが墓に向かって泣き続けていたマリアの、その時のマリアの背中に広がる暗闇の世界でした。しかし今振り返ると、そこはイエスとこれからも生きていくことができる世界に変わっていた。光が差し込み始めている世界だったんです。結局全ては死に向かい、結局全ては死につながってゆき、その死が永遠と結びついてしまっている、そう思いかけていた。しかしそうではない。命が人生を包んでいて、命が永遠とつながっているんだ。だから私のこれまでもイエスと共にあり、私のこれからもイエスと共にある。死は終わりではない。死は命の蓋ではない。苦しみの中から、悲しみの中から振り向くと、命が私の名を呼んでくれている。それがマグダラのマリアがこの朝振り向いて遭遇した命の世界でした。この後の聖書の箇所を読み進めると、マリアは思わずイエスにすがりつこうとしたと書いていますけれども、すがりつくのはよしなさい、イエス様に諭されます。もうマリアにしてみれば、もう二度と失いたくない、とっさにそう感じたんだと思うんです。けれども皆さん、復活のイエスとは、彼がこの地上に再び肉体を持って帰ってくることではないんです。たとえ再び見えなくなっても、イエスは今も生きて私たちを支えておられる。この世の富迫害、ローマの横暴権力は私たちをいつもいつも悲しみの淵に追い込んでいこうとしている。クリスチャンの仲間たちはいつも手配され、追い回され、逮捕され、処刑されていく。だから私たちはいつも墓参りだ、私たちはいつも墓の中に集まっている、カタコンベの中でしか、墓の中でしか会うことができない。しかし振り返ろう、振り返ればそこにイエスが生きておられる世界があるんだ。悲しみの墓の中から振り返り、闇の中から翻って私たちは生きていくんだ。見えるものにすがりつかず、悲しみに飲み込まれず、振り向き、振り返り、翻って私たちは生きるんだ。私たちはイエス様から イエスから名前を呼ばれている、愛から名前を呼ばれている、交わりから呼ばれている、希望から呼ばれている、喜びの道から呼ばれている、永遠とこの命を結んでくださるイエスから呼びかけられている。私たちはこの暗闇の世界の中で交わりを続けよう。ヨハネ共同体はそれを福音書にして残したんです。この福音書の周りで交わり、互いに愛し合い、希望を持って生き続けたんです。そんなヨハネ共同体がマグダラのマリアの復活経験、そしてティベリア湖畔での弟子たちのイエス様との食事の風景を、経験を、私たち共同体の共通経験として、共に食べながら、共に交わりながら振り返って生きていこう、そのような共同体を作っていったのです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちのありとあらゆる苦しみを、この世の不条理を身に帯びて、イエスは十字架で死なれましたけれども、あなたはその主イエスの生に、あなたの御心にかなうものであるという思いを注がれて、イエス様を復活させられました。神様、本当に感謝いたします。私たちも生きていて、たくさんの墓穴のような、苦しみの穴のようなものの中に目を奪われ、目を向けさせられ、そしてそこから目が離せない、そうした思いをいただくことがありますけれども、私たちは今もあなたが生きて働いて招いていてくださる場所へ振り向くことができる、振り返ることができる、振り返って翻って生きていくことができる、このことをどうか信じさせてください。私たちが目を取られているものが全てではない、私たちが見えているものが全てではない、私たちが振り返るとイエスが生きて私を呼びかけてくれている、この真実に本当に自分の体と人生を、心と人生を委ねることができますように、今日あらゆる教会で捧げられているイースターの礼拝をあなたがどうぞ喜んでくださり、一つ一つの教会に、そしてその教会が立たされている地域に、その教会の人たちが祈っているあらゆる事柄に復活の力を注いでくださいますように。神様、今本当に苦悩と苦しみ、どん底の中で喘いでいるガザの人々に、神様どうか振り返る場所を差し上げてください。神様、今能登半島で長い長い避難所生活を辛抱強く耐えている人たちに、どうか翻って歩んでいく希望の場所を差し上げてください。神様、私たちがそれを祈り、それにつながることができますように、この1年間本当にありがとうございました。明日から始まる新年度、特に子どもたちはまた新しい歩み出しをしますけれど、すべてをあなたが導き先立って守っていてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。